サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうも洋平さん、こんにちはです。
どうもこんにちは。
もう1月もですね、月末になっちゃいますが、でも今年一発目ということなので、はい、今年も洋平さんよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、と言いながらですね、実は大晦日に洋平さんお会いしたんですよね。はい、
そうですね、ちょうど私が地元の神社に、はい、ね、大晦日、
いろいろ
お正月にかけて、12月31日の深夜から1月1日にかけて、うん、ちょっと行った時に、安倍さんもいらっしゃって。
は
い、
普通に初詣に行こうと並んでおりましたら、はい。お会いしましたね。
すみません。声かけていただいて、はい、本当にありがとうございました。
はい、いっぱいね、もう今初詣っていっぱい人がもうね、お店が見ますからね。
でも今年はね、うんうん、天気も比較的良くて、はい、ちょっと風が強かったりとかしましたけれどもね。うんうん、まあでも天気も良くて、大勢の皆さん出てらっしゃったから良かったなと思いますよね。う
ん、結構あれじゃないですか、大晦日がいろんな方にお会いできるんじゃないですか、あれだけ回ってると。でも
そうですね、うん、まあ毎年毎年の恒例行事なんですけれども、いろんなところ回らせていただいて、はい、で、ご挨拶を、新年一発目のご挨拶をさせていただくんですけれども、はい、まあ、いろんな方からですね、うん、本当にお声をかけていただいたり、はい、またいろいろとお話を聞かせていただいたり、うん、まあ、今年の一発目もですね、うん、地元で本当に皆さんにお世話になりながら、はい、私自身過ごさせていただきました。
いいですね。
とんでもないです。ちなみに安倍さんは今年のお正月はどんな感じでしたか？は
い、ですね、去年も話したと思うんですけど、うちは家族でですね、新聞の折り込み広告のですね、はい、ミステリーバスツアーっていうのに行くんです。
恒例の。
はい。
あ、そうでしたか。どうでしたか、今年は。
今年はね、山梨方面行ってきましたね。
あ、そうですか。
で、あれですよ、エイリンチとか行ってきましたよ。
ああ、うん、なるほど。武田信玄で、うん。はい、そうです、そうです、そうです。有名な。
はい。
あ、そうでしたか。うんうん、どうでした？良かったですか？
良かったとかね、子供がね、あれですよ、風林火山って見て感動してたよ。良、うん、かったよ、
うん。あ、じゃあ、お子さんは、こう、はい、戦国時代とかにすごく興味が。
そうですね。うちのほら、おばあちゃんの影響もあるんでしょうけど、すごくね、はい、日本史に興味があるみたいなんで、
はい、
もうね、俺なんかよりもおばあちゃんと盛り上がってますね。
あ、そうですか、うんうんうん。でもいいですよね。そうやって、ね、おばあちゃんと共通の話題があるっていうこともいいことだし、はい、うんうん、また、戦国時代とか、まあ私もすごく大好きですけれども、はい、うんうん、まあ、ああいう日本のね、過去の歴史に対して興味を持ってくれるっていうのは、すごくいいことですよね。そうですね。
男としてね、そういうのは嬉しいね、父としても。
そうですね。うんうん、私はね、はい、結局、年末年始は地元にいて、
はい、
で、一日だけ、まあ、一応、ね、結婚して初めてのお正月、
うん、そうですよ、
だったので、
うん、
ちょっと妻の実家にも、
そこそこ、はい、行ったんですね。
行って、っていうような状況でしたけれども、うん、もうあとはずっとですね、
うん、
去年のですね、うん、12月の終わりぐらいから、はい、こう、鳥インフルエンザの話が、
そうだ、
ね、
そうだそうだ、
結構あったじゃないですか。
ま
ね
うんうん、
で、私も昨年の12月から、うん、内閣府の大臣政務官を引き続き、
はい、
まあ、ずっとその前からやってるんですけれども、はいはいうん、消費者行政も私が担当することになって、
うんはいうん、
で、鳥インフルエンザの件で、12月30日に首相官邸に行ってですね、
はい
実際にそういう関係閣僚会議に参加をしたりなんかしながら、まあそういうこともバタバタしながらもですね、まあ地元を中心に、まあいろいろと回らせていただいて、
はい、
まあ新年のご挨拶をしながら、まあ楽しく過ごさせていただいたりっていうような状況ですからね。
いや、はい、そうですね、そうだ、鳥インフルエンザありましたね。
そうですね。
うちのお客さんであれです、ちょうど地元で焼き鳥屋さんやってる人がいて、
はい。
で、まさに宮崎の方から地鶏を買ったりしてるんで、
はい。
すごい心配だったなぁ、だから、
そうですね。まあ、おかげさまでですね、
は
い、まあ、そういう鳥インフルエンザが発見されたところからの、うんはい、こう、広がりっていうのはないんですけれども、はい
うん、
まあね、どこが、原因なのかはわからないですけれども、はい。またあちこちでですね、まあこの鳥インフルエンザが発生してるっていうような状況もあったりとかするので、まあやはりその食品の安全っていうのは、
ね、
まあ一番のね、国民の皆さんの関心事でもありますから、まあ政府としてもですね、うん、しっかりと対応していかなきゃいけないなっていう思いで。
お正月とか関係ないですね。
そうですね。で、またこの前は、 南海トラフ地震が起きたことを想定して、
うん、あ
はい、香川県の高松で、
はい、
はい、政府のですね、現地対策本部を設置をするっていう、そういう訓練がありまして、
それなんですね。
はい。で、私が、はい、その政府の現地対策本部長ということで、
うん、
高松に行ってきて、
はい、
実際にその防災対策訓練をやってきた
と
申しましてですね、うんうん、まあ、そういうことでいろいろと、まあ、なんていうんですかね、うん、忙しく、まあ、新年から、
ね、
まあ、動かさせていただいて、まあ、本当にありがたいなという思いですね。まあ、今回のですね、防災訓練の特徴は、
はい、
まあ、やっぱりこれまでの経験からもですね、また、まあ、後で話も出られると思いますけれども、はい、ちょうど阪神淡路大震災から20年とか、はい、まあ、いろんなそういう節目ということもあります。はい、で、やっぱり大切なことは、うん、国と県と、うん、あと、それぞれの市町村が、やっぱりどういう形で、こう、有機的につながって、一体となった救助救出活動をするのかっていうことが、やっぱり大変大きなテーマの中で、まあ今回はですね、四国4県の知事さんなんかにも参加をしてもらったりとか、そこの役所から人を派遣してもらったりなんかしながらですね、まあ国と県との役割分担なんかを一つ一つ確認をしながら、まあそういう訓練をやってきたところではありますけれども、で、あともう一つは、ほら、なんとなくこう、
うん、
これまでの訓練っていうと、まあ、あらかじめシナリオがあって、それに沿ってみたいな感じがあると思うんですけれども、全くですね、シナリオがなくてですね、最初にまあ、どういう震災、災害が起きたかっていうことだけは、あらかじめ、こう、やっていくんですけれども、そこから先はですね、もう、何のですね、シナリオもなく、もうアドリブでもうバンバカバンバカこうやっていくっていうような状況なので、まあ、そういう状況の中で、また改めてですね、気づかされることだったりとか、まあそういうことだなんかもあったりとかするので、はい、まあそういうですね、まあ訓練をやってきているところではあるんですけれども、まあでも、いくら訓練をやっても、まあ 100% 完璧っていうものは、ね、まあありえないですから、ね、まあそういう意味ではですね、はい、まあこういう訓練を積み重ねて、想定外をとにかく一つでももうなくしていくっていうことをですね、中心に、まあ今一生懸命頑張ってやってるところでありますけれども、はい、ただ一番いいのは、まあ災害が本当に起きない、
ね、
まあそういう安全安心な年であればいいななんていうことを思いながらですね、私も初詣行って、いろいろとお祈りをしてきました。安倍さんは今年の一年どんな年にしていきたいですか？
やっぱり商売繁盛。それからやっぱり、健康ですね。やっぱりね。うちの父も前もちょっと話したけど、うちの父は44歳で病気で亡くなってしまったので、僕はもう父さんよりちょっと長生きしたんで、それが一番今感じますね。子供見てるとね。
そうですね。まあ今年一年も、そういう意味では本当に、ね、平和で、ね、いい、
そうです。
年になるといいですよね。はい、頑張ります。
では早速、ヨガさん。
はい。
もう今年のお話になるんですけど。
はい。
1月の26日から国会が。
はい。
開かれました。はい。
はい。
そして、まあ、今年度の何ですか予算案っていうのかな96兆円っていう言葉だけがすごくこう、ニュースとかで聞くようになってる感じがするんですけども。
はい。
その辺も含めていろいろと教えてください。
はい。まず、まあ、今回の、はい、国会なんですけれども、まあ、1月26日からやるんじゃないかと言われてるだけで、はい、まだ最終的には決まってはいないんだけれども、はい、まあおそらくそのあたりに、
はい、
やることになると思います。で、憲法上、
はい、
国会は1月中に召集をして、この通常国会150日間、ということが決まっているので、はい、まあもちろん延長とかもできるんですけれども、まあそういう形で、まあ通常国会が開かれるわけでありますが、はい、まあ、今回の、通常国会は、いろんな意味で、非常に注目度が高い、まあ、通常国会になると思います。はい、っていうのも、まあ、昨年の12月14日の、衆議院選挙の後、まあ、昨年の年末に、特別国会が開かれましたけれども、はい、まあ、あの特別国会は、主犯指名だったり、議長を決めたりとか、まあ、いわば国会の、としての、なんていうのかな、事務手続きみたいなものを、まあ、進めた国会だったので、政策論争とかっていうような話ではなかったので、まあそういう意味では、昨年の衆議院選挙、 経て初めて本格的な論戦が行われる国会が今度始まる通常国会ということでもありますから、うん、はい、まあこの間に野党の方でもいろんな動きがありましたし、うん、様々な政党で動きがありましたから、はい、まあそういう意味では、うん、まあ今後の流れを一つ大きく決めていく、うん、まあ重要な国会審議になるっていうのが、はい、おそらく一つ目のあのポイントだと思います。はい、うん、で、そんな中で、うん、まあ通常国会冒頭でですね、うん、しっかりと審議をし、一番まあ大切な、うん、審議になってくるのが、うん、平成26年度の補正予算と、うんうん、まあ、平成27年度の、はい、予算をしっかりとですね、うん、これを議論をして、はい、で、これを成立させることができるのかどうか。で、特に平成27年度予算に関しては、はい、閣議決定がされて、うん、もう提出されている準備はできているわけですけれども、はい、要するに、私たちの地元であれば、うん、東京都であったりとか、うん、また、それぞれの市町村。
はい、
もう、この、うん、国からの、国の予算が、うん、しっかりとですね、うん、成立をするということを前提にして、うん、これから地方議会においても、はい、様々な、うん、平成27年度の予算っていうものが、うん、組まれているので、うん、まあそういう意味では、うん、逆に言えば、うん、野党からしてみれば、うん、この27年度予算っていうものを、うん、一つのですね、うん、なんていうのかね、対決材料にしていくっていう部分もありますし、はいはい、また同時に、これをいつ成立させるのかっていうことも含めて、うん、まあ一つの大きな、まあ政治的な攻防みたいのがあるっていう形だと思います。で、今回の予算の特徴っていうのは、まあ、いくつかあると思っているんですけれども、はい、まあ、一つはその96兆3420億円っていうことで、はい、まあ、非常に大きな予算になっています。で、やっぱりこれがですね、はい、予算が大きくなった一番最大の原因っていうのは、やはり社会保障費の伸びで、どうしてもやっぱり少子高齢化社会の中で、社会保障にかかる予算っていうものを増やさざるを得なくなったと。
はい、
ただおかげさまでですね、うん、税収の回復が見込まれているもんですから、うん、はい、国債の新規発行額、うん、6年ぶりに40兆円を切って、36兆8630億円か、まで、約ですね、4兆4000億円国債の新規発行を、まあ、今回減らすことに成功してるんですね。まあ、その分、本当に、法人税をはじめとした、まあ、そういう税収が伸びてるということでもありますけれども、まあ、こうした形でですね、まあ予算を組んでおりますけれども、はい、まあそこのところを、うん、まあ国民の皆さんがどういうふうに判断をされるのか、
うん、
またそれぞれの国会議員、うん、それぞれの政党がまあどういう判断をするのかっていうのも、はい、まあ大きなポイントだと思います。はい、で今回のですね、うん、予算においてまあやっぱりその景気よくしなきゃいけないよねっていうのがあって。うん、はいはい、一つ大きな、うん、今回の政府側のポイントになっているのは、うん、まあいわばですね、うん、これまでの2年間のその景気対策っていうのはどちらかというとその日銀に結構いろいろと頼ったりしてる部分っていうのが大きくて、
はい、
いわばね、私よく言うのはこうシャワー型のね、
うんうん、
景気対策、
うんうん、
要するに上からこう、はい、お金を振らせていくような、うん、まあそういう景気対策だったと思うんですけれども、はい、今回は地方創生とかっていうような話が出てきているように、はいはい、どちらかというと噴水型って言えばいいんですかね、はい、こう下からこうなんていうのかな、うん、様々な対策を打っていきましょうっていうのが、うん、まあ大きなポイントだと思っています。はい、で、まあその思いっていうのは二つあると思っていて、一、うん、つは、うん、やっぱりその実感を、やっぱり国民の皆さんに届けていかないと、うん、はい、皆さんが安心をして、うん、あ、この日本の国の将来とか自分たちの将来大丈夫なんだなっていう思いを持っていただけないと、はい、どうしても消費が伸びないとかいう部分があるので、うん、はい、まあ、そういう意味では、うん、皆さんの手元に実感を届ける。
はい、
で、そのためには、うん、シャワーのように上からお金を流していっても、うん、やっぱりなかなか足元のところまでは、そのお水がこう、うん、染み渡っていかない。っていうこともあって、はい、今回は今まで以上に、噴水型の予算編成をしている。はい、要するに下、一番こう、足元のところに、一番手厚くこう、予算が配分されるような、はい、まあそういう景気対策を打っていきましょうっていうことだと思います。はい、 あともう一つは、うん、まあ子育て支援なんかもですね、まあ充実をして、うん、まあいうそういう福祉の充実も図っていくんですけれども、うんうん、ただ消費税を残念ながら、まあ1年半、はい、先送りをしたわけでありまして、まあそういう意味においては、この消費税で入ってくるはずだった税収の部分っていうものをですね、やっぱり少し、こう、なんていうのかな、配慮をする形でですね、はい、うん、やはり予算編成をしなきゃいけなかったっていうところが、うんうん、まあ非常にですね、はいはい、こう難しく悩ましい予算編成だったのじゃないかなと、うんうん、まあ私自身は思っております。はい、うん、まあただ、やっぱり自分の中ではすごく良、うん、かったなと思うのは、はい、おかげさまで、やはり税収が伸びたことによって、うん、6年ぶりに国債の新規発行を40兆円を切って、37兆円を切るところまで持ってくることができたっていうのは本当に大きい話だと思います。っていうのも、まあ、日本の国の目標として、やはり財政健全化をやっていかなければいけないと思っているわけだけれども、なんで財政健全化をしなきゃいけないのかといえば、実は持続可能な社会保障を何としてでも実現をしなければいけないがために、実はこの財政健全化目標っていうのがあるわけですよね。まあそういう意味においてですね、まあこの国債の新規発行を大幅に今回、来年度減らすことができるっていうのは、ある意味において、それ自体が社会保障を、強くするものにもつながっていくので、まあそういう意味では、まあこれはこれで良かったなという思いがあります。ただ一方で、やっぱり今回の予算に対してですね、これから本格的に論戦が始まる中で、まあ様々な問題点もいろいろと指摘をされてくると思いますから、まあそういうですね、いろんな政党、いろんな立場の人たちからいただいた意見っていうものもですね、まあ真摯にこう受け止めながらですね、この27年度の予算、そして26年度の補正予算の議論というものを進めてもらいたいなっていうようなことを、まあすごく思いますよね。まあそういう議論の中で、果たしてどういう形でですね、この予算の審議を進め、そしていつの時期にまあ成立をさせていくのか、どういう形で成立をさせていくのかも含めてですね、おそらくこれからの様々なですね、政治の方向性自体が決まっていくようなものがね、多分見えてくるんじゃないのかなというふうに思ったりしています。はい、ですので、まあそういう意味では、この通常国会っていうのは、ただ単に、今だけの話ではなくて、実はこれからの政治の育成にもですね、関わるような、まあ重要な、まあそういう国会審議になっていくと思いますので、ぜひ、まあそんな点に注目をしながら、まあ皆さんも、国会の審議とかテレビ中継なんかを見ていただくといいんじゃないのかなというふうに思います。まあ、いずれにいたしましても、本当に大事な審議ですから、ぜひね、皆さんには関心を持っていただいて、ご覧をいただきたいと思います。
ヨギャさん。
はい。
今日の一番最初にお話にちょっと入ってたけど、阪神淡路大震災から、ちょうど今年20年でしたね。
はい、そうですね。20年前、原さんは、何をされてたんですか？
てかね、ちょうどあれですよ。僕はほら、消防団に入ることが決まって、まさに入団する1ヶ月前に、阪神淡路大震災っていう光景を、まあ、テレビですけどね、ニュースで目の当たりにして、はい、ね、朝からあんな倒壊してる、もう高速道路とか建物を見て、ああ、もう、現地のね、消防団の人大変な思いをしてるんだろうなと思って、そして自分ももうすぐ消防団になって、ああいうもし災害にこう、遭遇したら、その中にこう、自分もこう、どんどん入っていかなきゃいけないんだなっていうね、すごい決意というか、覚悟を感じましたね。
そうですよね。私はね、ちょうど20年前、はい、まだ大学生で、就職活動をするかしないかぐらいの時だったんですけれども、まあ家で、阪神淡路大震災の様子っていうものをやっぱり見て、まあ、ものすごく衝撃を受けましたよね。高速道路が横倒しになってるところもそうですし、またね、大きな火災が発生をしてっていうところもそうでしたし、またね、駅とか、建物がこう押し潰されたように、倒壊をしているような現場なんかも流れてたじゃないですか。まあ、ああいうのも見てですね、まあ、すごく、やっぱり衝撃を受けたっていうことを 今でも覚えていますよね。でね、またね、はい、私、その翌年に、はい、まあ、就職をするわけですけれども、うんうん、はい、実はその神戸から、うん、採用になった仲間がいたんですけれども、はいはい、うん、彼がその就職して、うん、その新入社員の研修を受けているときにですね、はい、もうすぐに辞めちゃったんですよね。
辞めちゃった。あら、もったいないな。
で、なんでなんだろうと思ったら、うん、彼がやっぱり最後に、辞めるときに、我々に話をしてくれたのが、はい、自分は就職をしたけれども、やっぱりその阪神淡路大震災の時のことが忘れられない。で、あの時に、献身的に自分たちを助けるために働いてくれた警察官の姿にすごくその憧れを持っていて、やっぱり会社に就職したけれども、自分はここで会社を辞めて警察官を目指しますって言ってね、やっぱり辞めたりしてたんですよね。まあやっぱり神戸の知り合いなんかの話を聞いても、はい、うん、まあ、ものすごく過酷な、うん、まあ、災害、
ね。そうですよね。
だったので、うん、まあ、そういう意味ではですね、うん、まあ、すごくやっぱり人々の心にですね、うん、いろんなものをですね、はい、まあ、残してるし、
うんうんうん、
でも一方で、うん、そうした皆さんが、本当に力を合わせて、うん、一生懸命頑張って立ち上がってる姿っていうのから、はいはい、まあ私自身もね、うんうん、まだ当時は、
うん、
政治の世界なんか志してない、
うんうん、
まだまだね、大学生であったりとか社会人1年目の時代でありましたけれども、はい、まあ、私自身も本当に地震からはいろんなことを勉強させていただいたなっていうことはすごく感じますね。
そう、俺も一つ思い出した。神戸の話ではないんですけども、女川、震災、宮城県の女川にね、はい、研修っていうか消防団の研修で行った時に、よくね、テレビ出てくるんですけど、高政っていう、かまぼこ屋さんが、はい、大きいかまぼこ屋さんがあって、そこの若社長さんってすごいたくさん話聞かせてもらったんだけども、結構ね、若い、その震災の後に行ったら、若い、お兄ちゃんやお姉ちゃんたちが、働いてて、で、その一人のことを話をちょっとさせてもらったら、やっぱその、大学は東京の大学行ってたんだって。で、そのまま東京で就職するつもりだったんだけども、自分の地元の、このすごい惨状を見て、考えが変わって、うん、そしてやっぱり地元でやっぱり働きたいって。で、それをまた心よくその高松さんが受け入れて、結構若い人たちが働いてて、すごいそれに、感慨深いもの、その後僕も買いに来ました、わざわざ。また、そう、旅をした時にとか、その、なんていうのかな、その、もちろんその、政治とか、ね、そういう行政とか、もちろん、すごい大事なんだけど、やっぱりその、そういう若い、その地元の子たちが、そういう気持ちを持って地元に戻ってくるとか、で、またそれを受け入れる土壌があるみたいなのがね、すごい、なんていうのかな、やっぱこう、もう応援したくなったですよね。
そうですよね。うん、いや、ぜひ、まあ、この20周年、
はい、
20年っていうものを、まあ、きっかけにしてですね、うん、やっぱり皆さんには20年前、うん、何してたかなっていうのをもう一回思い出してほしいと思いますし、実はこの阪神淡路大震災っていうのは、はい、
うん、
いろんな意味で、うん、大きな教訓を残してくれていて、うんうん、まあ、例えば、まあ、有名な話というか、
うん
う
ん、
だとですね、阪神淡路大震災が起きた直後、
うんうん、はい、
自衛隊の方々が、
うん、
もう救助救出に駆けつける体制っていうものができていたにもかかわらず、まあ、当時は、県の知事からの派遣要請がないと、一切活動ができないっていう状況の中で、実はそれがもっと早く、派遣の要請を出していれば、より一層この阪神淡路大震災に対応でき、そして助けられた命もあったんじゃないかっていうような話があって、実は法律改正がなされて、まあ、今は、
うん、
そういう自衛隊の、
はい、
方たちが、
うん、
まあ、国の命令でも、うん、まあ、そういうふうに、活動、はいはい、救助救出活動ができるような、うん、まあ、形を取るようになったんですけれども、うんうん、まあ、そういうことも含めて、うん、まあ、いろいろな阪神淡路大震災の教訓っていうものがあって、うん、今日本の国の防災をめぐる法体系なんかも変わってきてるっていうこともあります。うん、はい、また、同時に、ね、うん、都市部における、まあ、災害っていうこともあって、はい、
うん、
まあ、あの時の教訓がですね、うん、 例えばその建物を建てる基準なんかにしてもそうですし、はいはい、まあいろんなところにですね、反映をされてきているということもまたあります。はい、まあそういう意味では、うん、あの阪神淡路大震災っていうのは、うん、やはりその日本の安全安心を考える上においては、うん、大きな一大転機となった、うん、まあそういう災害なんですよね。うんうん、でぜひですね、うん、あのまあ私も神戸なんかに、はい、まあ去年も青年局として行ったりしましたけれども、やっぱりねすごくおしゃれな街、
うんうんうんうん、
で。ね、そうですね、非常に街としての魅力があって、うんうんうん、大勢の人たちが、はい、あの神戸に訪れたりとかすると思うんですけれども、うんうん、ぜひね、そういう時に、はい、阪神淡路大震災の資料館というかね、あの時どういう状況だったのかとか、はい、いろんなことをですね、勉強できるようなそういうスペースっていうのもありますし、はい、実は、あの、神戸っていうのは、うん、そういう意味では、あの、阪神淡路大震災からの復興の中で、はいはい、日本の国の災害のこういろんな勉強をしたりとか、いろんなことを学べるそういう災害の拠点としていきましょうっていうこともあって、いろいろとですね、そういう施設なんかもあったりとかするので、ぜひ、その神戸で楽しむときにですね、少し時間を割いてもらって、そういうところにですね、足を運んで見てもらったりなんかすると、またね、我々一人一人がもう一度思い出し、はい、あの時実際に現地がどうだったのかを知ることによって、はい、やっぱりその安全安心っていうのをどういうふうに作っていくのかっていうことを学ぶこともできると思うので、はい、ぜひともね、そういう意味において、はい、皆さんには忘れないでほしいな、もう今一度思い出してほしいなっていうことはすごく思いますよね。はい、まあ特にね、はい、ちょうど時期的に、はい、まあ成人式でもあるので、うんうんうん、ちょうど今年成人を迎えた子供たちは、あの、阪神淡路の年に生まれた子供たちで、まあそういう意味では全くね、記憶の片隅にも残ってない世代が、まあこれからどんどんどんどん大きくなっていくので、逆に言えば、我々がそういう子供たちにも、そういう阪神淡路もそうですし、東日本大震災もそうですし、いろんなやっぱりそういう経験とか、そういうものを、ま、伝えていくっていうこともやっていかなきゃいけないのかなっていうことを改めてこの20年で思いました。
ということで、ひろさん。
はい。
新年一発目だったということなんで、いろいろと今年のこう希望みたいな明るい話あるんじゃないですかね。
そうですね。うん、まあ、いろいろとあると思うんですよ。
うん、うん。
例えばね、スポーツの世界で、はい、今年も日本人多分活躍してくれるんじゃないのかなとかね、
はい、
いろいろありますけれども、ね、まあ、うん、あとは私がすごく嬉しいなと思うのは、うん、ここでに来て、うん、結構日本の大手のメーカーが、はい、その今まで海外に工場を移して、はい、生産拠点をこう移してた流れが逆にこう日本に戻ってくるっていう、回帰
するって感じのね、
はい、うん、まあそういうニュースも、はい、まあだんだんと増えてきたっていうのは、まあ本当にありがたいというか、うん、
明るい兆しですよね。
ね、明るい兆しだなっていうことはすごく思います。うんうん、はい、うん、やっぱりこれまでの日本の不況の流れっていうのは、うん、結局、こう、円高で、うん、はい、どうしても日本で物を作っても売れないから、うん、もう海外に工場を移転して、うん、で、それに伴って、雇用が失われたりとか、
う
ん、下請け企業も、倒産をしたりっていう、そういう流れだったものが、うん、はい、これが戻ってくることによって、うんうんうん、それとはね、また逆の流れ。うん、
流れがね。
雇用が増えて、うん、また下請けの皆さんに、しっかりとですね、うん、そういう、なんていうのかな。
はい。
いろんな人や物やお金の流れっていうものができてくるような、うんうん、まあそういう世界が出来上がってくると、うん、もう一度にその日本っていう国は、うん、もう一度元気を取り戻すことができるのかなっていうようなことを思ったりします。
期待したいですね。
そうですね。で、やっぱりその日本っていう国は、僕はやっぱりものづくりっていうものが大切だと思うんですよね。やっぱり、そういう意味においても、はい、まあ、この一年っていうものを、うん、ぜひともその将来に向けて、うん、まあ、大きな飛躍になるような土台になる一年にしていかなきゃいけないと思いますし、まあ、そういう意味では、うん、今言ったような、うん、そういういい流れっていうものを、はい、この一年だけじゃなくて、これからもずっと続けていけるような、はい、そういう年にしていきたいと思います。うん、
皆さん今年もまあいろいろ政務官の話なんかもたくさん聞かせてください。
はい。うん、ぜひまた皆さんにいろいろとご報告したいと思いますのでよろしくお願いします。します。
インフルエンザが大変流行っていますが、 特に受験生を抱えているご家庭の皆さんは本当に大変だと思う。でも頑張って本当に素敵な春を迎えてほしいと思います。また聞いてください。よろしく。
笑顔発信中 FM 西東